どんぐりふじえのポッドキャスト。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。どんぐりふじえです。本日もポッドキャストの収録が始まりました。本日も私藤江とこの人
スタッフ D です。
はい、というわけでね、今日は早速ですが8月20日の、東成区民センターのお話についてでございます。
はい、
はい。前回ですね、上本町の振り返りとか撮りまして、まあ、その時ね、もうメインのカード、メインとか引退試合かカードは決まってますって言ってて、第一バハムトだったんですけども、バハムトがですね、まあ、ちょっと肩の調子が間に合わんと、
思わしくなかったですね、回復は。
はい、本当はこの試合が復帰だったんですよ、第一の引退に合わせてなんですけど、まあ、4月の尼崎で肩脱臼しまして、まあ、骨とかは大丈夫やったらしいのよ。なんやけど、まあ、俺脱臼したことないのよ。
お、僕もないです。はい、
でそれはお前ボタン押してるだけじゃ脱臼せんやろ。
ボタン押してるか、あーつや、
はい、はい、で、まあポールとかは脱臼してるのね。
あ、
やっぱあの辺とかに聞いたら、中途半端の時にやったらまた脱臼するよっつって、
あ、癖がついて
るんですか。
はい、
うん、なったりとか、まあその辺もちょっとね考慮して、まあ結局間に合わないと、まあ、セコンドとかはいると思うんだけど、うん、
はい
はい。で、まあ、そこは、まあ、ラットのリーダー磯部に変わりましたと。はい、まあね、大地も書いてましたけど、磯部もお世話になってるからっつって、うん、
これはこれでね、
うん、はい、大地としては、まあ、バハムートとハーフマスクをしたかったんやろうなと俺は思ってます。
あ、ね、あの1回コッキーで終わるよりかは、は
い、そうけど、まあそれはそれでどっかで叶えばいいやみたいな
またね、いずれ、はい、どっかで、はい、
はい、まあそんな感じで、まあ、全カードが発表になりまして、もう全カード見どころいく、
いきますか、
いきましょうか、はい、じゃあ
では、オープニングマッチ、ダディロコ VS 西山誠也、
いかがですか、
いかがですか。これはそうですね、まあ最近第一試合ね、その若手のバチバチシングルマッチなイメージが、なんか若手が戦うイメージが多かったんで、
はい、
これはこれでね、ダディロコ選手と西山誠也選手初シングルですかね。
あ、そうじゃない、
はい、なんで、まあ、あの蹴りと体のデカさというか、はい、腕力が強いんで、はい、どうなるかなって感じですけど。
そうですね、
はい、
はい、まあ普通に楽しみな一戦じゃなかろうか、うん、はい、と思います。
はい、
はい、あと、まあ、西山はこう浮上のきっかけ、浮上のきっかけと、まあ、本人が思ってるか分かんないけどね、
はい、
試合の見どころとかに浮上のきっかけをみたいな、でダディはダディで、こうこの間の上本町も埋もれちゃったからみたいな。でも今回埋もれるもクソもないから、
もうシングルはね、自分のね、
はい、
もう一人しかいないん
で、なので、はい、そういう意味ではいい試合をするのはまあ当たり前として、で勝つのも、まあ、どっちも当たり前として、まあ、どっちかが勝ってどっちかが負けるんだろうけど、当たり前として、それプラスの何を残せるかという、そのみんなが予想している以外のプラスアルファの加点分、要は基本点が10点あるとしたら、
はい、
あとの加点分5とか10とか、そこはもう伸びしろなので、はい、もしかして100かもしれないし、お互いそこがどんだけ伸ばせれるかじゃないかなと思われます。
まあ、この日の会場の空気をね作るのはオープニングなんで、
はいはい、
頑張ってほしいなと思います。
あれよね、最近ツイッターとかで、はい、第1試合のあれ問題がなんか論争が起きてるよね。
終わりますね、
はい、
僕は第1試合は結構高カード組むのがいいんじゃないかなと思う派なんで、
はい、
むしろオープニングマッチ大事やと思ってるんで。
最近さ、ツイッターがもうなんかおすすめもう俺おすすめもまあ普通に目に入るやん、
はい、おすすめます。
おすすめがもうなんかあれに荒れててさ、
プロレスは特に荒れがちですね。なんか
そう、全く知らない人のさ、はい、あれとか目に入るけどさ、はい、あれなんかどういうおすすめの基準なんかが分からんねんけど、なんかもう悪口とか、なんかその団体の動向とか、これはアーダーとかっていうのがめっちゃ目に入る最近。
個人のプロレス論のぶつかり合いがえぐいっすね。
そう、すごいよな。全然いいねん、でも、
はい、
まあ、俺はへえと思いながら見てるから。
あ、なるほど、こういうことを思う人もいるんやなと思って僕も参考にはしますけどね。そ
うそうそう、もう全然いいねんけど、なんか前よりツイッターへのみんなぶつけ方が
えぐいっすね。
あれなんかな、みんなもうそういうとこでしかこうなんかストレス発散できへんのかな。
溜まってんじゃないですか。はい、
じゃあ第2試合、
ジョーカー冬木大牛よりあきラスカル藤原 VS 山田元気友恵奈美タイガーハート。
はい、頑張ってください。藤原さんがね出るんでね、
はい、はい、これね、ラスカル藤原選手、大牛選手、ジョーカー選手、なんか珍しい3人組のイメージですね。
てかもうユニットもクソも関係ないもん。
関係ないですね。
もう、はい、ついにいよいよごちゃ混ぜやで、
6人タッグチャンピオンから、うん、ラットから、関西元気やらで個人でやってる人たちやら、ほんとバラバラで、
えー、 その全員に言えることは、支援初期面なんですよ。
ああ、
全員、山田も多分3周年4周年デビューしてるでしょ。
そうですね、僕よりも早いです。
だから、はい、全員3周年までにはもういる人間なんで、逆に言ったら支援にもある程度いる人たちなんで、その若手動向っていうのももちろんね、山田とかはあるんだけど、もうこれは誰が何を考えててどう目立つかしかないんじゃないですか。その誕生日月やから勝ちますとかもそのどうでもいいんですよ
どうでもいいです ね、
ね、だっていや、はい、誕生日月だから勝ちますって言ったら1年に1回しか勝たれへんよ毎回せえよとか思っちゃう。
逆にそれ以外負け
ない。なんなら冬木さんも誕生日月やからな。
ああ本当だ。
そうだから
もう味方同士でもい
い。でも藤原さんも7月だから。
おお近い。
そうそうそう。でなんならハースさんも8月25日俺と同じ日やから
さ。ああもう
とか言い出したら、
はい、
もうそのいろんななんていう、
はい、
ツッコミどころが多すぎて、はい、8月ハート、オギュー、冬木、シルバーズ全員8月だから。
ああ本当だ、
はい、なので
懐かしい。本当だ。
そういえばね
とか、
いろいろツッコミどころ。でもこれはあのもうそこで起こってることをそのままもう目に入れましょう。
もう、
はい、あの前で言う定職になるかどうかは、
はい、
もうこのメンバーの内容次第というか
考え次第じゃないですかね、はい、見せ方次第というか。
で藤原さんも、えなみ氏も山田も、6月以来です。
そうですね、お休みされてましたね、
はい、6月以来なので、
はい、
そこも込みで。
うん
けど6月以来とはいえ、まあ荻生冬樹とか、まあ、ハースさんもだけど、その出てない間に何をしてたのかっていうところも問われるんじゃないかなみたいな、
まあ、結局ああいつも通りこうだったみたいな試合じゃないのがまあいいですね、個人的には。
結局あのそこで起こったことを、はい、第2試合として目に入れましょう。
はい、ああ、はい、なるほどみたいな、
はいです、
はい、では第3試合、バーベキュー青木 VS 谷口博明。
はい、いかがですか。
猛烈対決ですねこちらは。バーベキュー、はい、このシングルがね、コロナ明け一発目でやってた記憶があります。
20年の7月ね。20年
の7月、はいはい、その時がセミファイナルで組まれてて、
はい
はい、で今回、第3試合で猛烈でパートナーになって、前の試合と何が違うのかがちょっと楽しみですかね、はいはい、前の試合がなんかいろいろ
あれさ、そう青木がねツイッターで、はい、書いててもうこんなカードは組まれなければいいと思ってたみたいな、前のやつがトラウマで、
はい、
何がトラウマなのかを書いてほしいなって思いました。
あーなるほど。
そのお客さんは、谷口と試合はトラウマやったんやってなって、何がトラウマなのか、
うん、
そこをこう何もう一回克服しないことにはって書いた時、その克服をする何かとは、いや試合後に書くんかもしれないんだけど、何なんだろうなみたいな。
純粋な力の差なのか相手の強さ何かなのかね、分かんないんで、うん、
でもあれがなんか何きっかけだなってちょっと休んでたとか書いてたやん、はい、じゃあそのきっかけは何だったのかっていうところ、はい、
それが分かってればね、見る側のお客さんもねどういうふうに、うん、
対策を立ててるのか、はい、でも青木のあのツイッターを見て思ったのは、俺は意外にあのコメントが好きで、あのそういうのを書けるのって大事というか、実際トラウマで正直この試合はあんま自分の中では乗り気じゃないというか、あんま組まれてほしくないカードでしたって言えるのは、うん、俺はいいなと思います。あの、うん、それが例えばよ、あの裏の人間だけ俺らだけ知っててもしゃあないやん。
そうですね、
なんか、
はい、
谷口とあれ嫌だったんすよねって裏で言ってるのと、ああやってお客さんの前でいやこれが嫌で、でも僕はその克服トラウマを克服するんですとか言ったら、え、そうなんや、じゃあどうなんのかな、ちょっとまあ目にがいくやんか。そういう意味ではこうあれを何リング上に持っていけるっていうのは面白いかなと。
弱さを出せるのも強さやなと思いますね。
あ、そうそうそうそう、はい、それを見せれるのはね、いいなと思います。
それはね、やっぱちょっとそこは成長したあれなんじゃないかなと思いますね、うん、バービーガグ選手の、
はいはい、ちなみに前回のシングルはなんとなく覚えてるのは、あの青木が試合前にこの試合この大会のベストワウド狙ってますよみたいなこと言ってた気がすんねんな、あの日。
覚えてます、それ
言ってたよな。
言ってました、言ってました、
言ってて、はいはい、終わってどうやったって聞いたら、いや全然でしたみたいなこと言ってた気がすんねんな。
気持ち入り込みまくってたの。
そうそうそうそう、
すっごい入り込んでました。
それはめっちゃ覚えてて、はい、でもその中で多分自分の中で思ったようにならなくて、
まあ、完全玉砕な感じだった
よね、っていう感じやったのは覚えてる、
うんうん、すごいなんか試合後はなんか落ち込んでたみたいな、まあ、そんな感じだったんで、はい、テンション低かったな。
そうだから試合の多分何かのきっかけが、でもそれが何なのかはこの試合でこう現れるのか、それとも本人が試合後とかその試合直前に文章にするのかちょっと分かんないですけど、う ていう感じですか。で猛烈対決で言ったら前回はタッグで猛烈対決したやん、俺と
後藤が入って、はい、
で青木は多分何あれを見て思うことはいっぱいあったと思うのよね。
うん、
で今回はまあ谷口とシングルなわけで、なんかそこも込みでどうなるのかなというか、むしろ青木がどこまで上がけるか。
そうですね、まあ、谷口選手の強さはもう皆さん知っての通りだとは思うんで、うん、やっぱりそこにねどれだけなのか
かなっていうぐらいです、はい、直伝ハングリーバスターが出るのか。
YouTube で伝授されてましたからね。
見たよ、ちゃんと見たよ、
はい、おそうちゃんと伝授されてるんで、
はい、それもね、
はい、
青木のツイッターから多分遡れるので見てください、
はい、そこもキーポイントです、
はい
はい、では第4試合シェーンタッグ選手権試合、挑戦者大久保宏斗、気合龍拳、えっちゃん VS 王者後藤哲也、滝井陽介。
はい
はい、これは
どうですか、
気合龍拳、えっちゃん選手が3連勝してるんでしたっけ確か。あそう、ね、上本町、
後藤陽介、後藤、
はい
はい、
から3連勝連勝してて、お前らがタッグチャンピオンなのがどうなんみたいな感じで、それやったらみたいな、はい、で大久保選手連れて挑戦みたいな感じでしたよね確か、はい。
まあ、大久保はこの間シングルして次タッグして、なんかねいいところをこううまいこと拾ってるというか、
はい、やっぱいい、やっぱ復帰してからも早速いい位置にい
るなとは思う。個人的には大久保どうこうよりも、まあ、俺は後藤かな。もう、
まああんだけねえいちゃん選手ボッコボコにされてきてるんでね、ベルトかかった試合はね本当にもう絶対落とせない試合なん
で、しかも単純に後藤に期待してるだけですね俺は。
おお、なるほど。
普通にもうそこだけ、
そこだけ
だけというか、別にえっちゃんと大久保、これ俺目線ね、
はい、
関西元気の変なおちゃらけにいかんかったいなって思ってるぐらいです
よ。あー、なるほど。
なんかそこに陽介後藤が惑わされないでほしい。えっちゃんワールドとか、
はい、
その昔さあれいつだったっけ、シックスメンのトーナメントでねるねるねるのとかリングでしてた
やん。1月か2月じゃないですか、ね、
そう1月かな、
はいはい、1月か
な、まあ、今はあんなんないかもしれないけど、はい、やっぱああいうのをどこでぶっかましてくるかわからんやん、
まあ、そうですね、うん、その時対戦やね
んか、俺はもうなんか
不正された
はーって感じだったから、
はい、
あの当時ね、
はい、
そう、まあ、別にそれこれが今回そういうどういう試合になるかわからん。ただえっちゃん最近そんなおちゃらけしてないからね。
してないですね。
特に俺と組んでる時とかは、はい、俺もおちゃらけじゃなく、ちょっと俺らの強さ見せてやりましょうぜっつって俺がこう焚き付けてるから、うん、はい、大久保がその焚き付けができるかどうかじゃ
なるほど。ある意味大久保選手が手綱を握ってますね。
そうで、えっちゃんはえっちゃんで大久保のケツをこうどう叩くか、はい、なんかこうすごいみんながいい風にこう向上していくんじゃないかなみたいな。王者組も後がないけど、大久保も後がないよねっていうぐらい。
そうですね、タイトルマッチいきなり復帰して2連敗はきついですね。
じゃあ次はシックスメン来るのかな。
おシックスメン関西元気団でやる
のかな。で無理やったらアイラブみたいな、はい、こうぜとりあえず全部タイトル一回挑戦してみるみたいな
自分が休んでる間に
どっかで当たればラッキーぐらいの、
はいはい、それはそれで新しいよ
まあ関西元気ね久々じゃないかな。
そうですね、この2人が来るの久しぶりなんでね、
はい、
どうなるか。
まあ、これにだから山田恵奈美とかがなんて思うかじゃない。
は
い、もう関西元気もよく分かりません、
はい、
なんか
分かんないです
ね。何あそうパンフレットに、はい、今回、まあ、パンフレットでもちょっと話すんやけど、パンフレットが、まあ、第一の引退ね出るんですけど、はい、パンフレットの、まあ、文章とかやっぱ俺は目に通すわけよ。その辺のこう文章、関西元気のことについてもちょっと書かれてる部分があるので、まあ、見てほしいです。
はい、
はい、それを見たらこのえっちゃん大久保組がどう映るのかまた変わるんじゃないかなみたいなと思います。
なるほど、
はい
はい、
です。
あ、注目で。
はい、まあ、俺はどっちが勝ってもいいです別に。
そこは別に6位タグパートナーとか別に
関係なく、あ、ないです。だって関西元気だもん。
あ、まあ、ここは関西元気ですね、だって2人、
はい、別に、
はい、
シックスメンの時は俺と藤原さんがえっちゃんをコントロールするし、えっちゃん側にこう俺らはなるけど、はい、別にこのあれに関してはどっちの方も持ちません。
はい、
はい、です。
はい、ではセミファイナル支援シングル選手権ハードコアマッチ、挑戦者ボンバー奥野 VS 王者マロ栗山。
はい、タイトルがセミと、でも実質メインですよ。もう
まあまあ引退試合はあるいはスペシャルマッチみたいな感じのところもあるんでね、はい、
実質メインなんですよ、
はい、実質ね、はい、本当にメインです。
そう、
はい、
実質メインなわけで、
はい、
はい、これ防衛したら何回目、7、
8じゃないですかね、
はい、
8回目ですね。
奥野が、はい、まあ、悲願のシングル
初体感
するのか。まあ、マロさんが前回なんか他団体でその経験値積んでも支援にフィードバックしてなかったら意味ねえよみたいな、
はい、
こと言ってたじゃないですか。それはまあ俺も昔はそう思ってました。
お昔は、
うん、昔は
ほうほう
普通に、
はい、
昔は全部他のところのものを支援に持って帰ってきてなんぼだろうと思ってたんだけど、
はい、
最近でもそのままなくて他団体
今年
とか出て支援に持って帰る持って帰らんとかじゃなくて別に全部自分の肥やしになるから。で奥野に関してはベルトの何タッグも落としてって言われてたけど、はい、まあ、それは分かるよね。そこはね、そうだからこそシングルがまあ逆に言ったら落としたからこそここに立ってるわけで、ここでだってタッグのまま防衛してたらシングル挑戦することはなかったわけで、
なかったですね。
だから落としたからこそ見える世界もあるし、であの時ハードコアしてたから他団体でね、はい、そうここにこうなってるわけであって、
だから巡り合わせですよね。本当にいろんなことの巡り合わせで今このカードが組まれてるわけであって、はいはい、
まあでもねお客さんとかのその反応とか見てたらなんか今そのハードコアちょっと始まり始めた奥野がこのハードコア対抗してどうなるんだろうなっていうところのあれは見たんで、まあ、意外にみんな期待してんじゃない。
そのまあ両方僕は見てきたんで言えるんですけど、うん、お互いが歩んできたそのハードコアの路線が全然違うんで、うん、そこが混じるとどうなるのかなっていう楽しみありますね。全然違うじゃないですか、狂気の、
うん、
狂気も試合の仕方も全然本当にスタイルが違うんで、ハードコア一括りにしても。
そうね、
はい、なんでこれはね、はい、
奥野は他団体に行ったらこう血を出してすごい光ってたイメージなの俺はダブで。
光りましたね。
そう
この間も本当に。
であれはあの、まあ、対戦相手の選手たちが、
はい、
まあ、ハードコア慣れしてるっていうのはもちろんあるし、その中に奥野がこうどっちかっていうと奥野はもうがむしゃらに血まみれになってでも食らいついていくっていう感じやん。
はい、
マロさんの王者像としては俺は相手を引き出すじゃなく狂気でボコボコにするだけのイメージなの。マロさんは
叩き潰すイメージですね。
そう、あの残虐なことをする、はい、で自分が見て喜ぶっていうイメージなの、
はい、なるほど、
はい、そこがそのダブとかのハードコアとはもう全く違うなって思ってるところで、あの奥野が光る光らんなんかマロさんからしたらどうでもいいの
よ、はい、
正直普通に。けどダブとかはその、まあ、対戦相手のね、文祖さんとかいろんな伊藤さんとか、
はい、
いろんな人らは叩き潰す前にこいつが血でぐしゃぐしゃになった顔を一回お前たちに見せてやろうぜっていう感じだ
な。あー、わかります。
わかる。
わかります。わかります。すごいわかります。
お客さんに、
はい、
お前って、
はい、
血の顔に、あの血が似合う顔なんだよ。それをお前もお客さんにも全員俺たちが分からしてやろう。広めてやろう。でお前は格好つけじゃなくて泥臭いこっちの人間なんだよ。お前はいる場所こっちだよっていうのをダブでは見せたイメージ、
はい、
その中で奥野がそこにがむしゃらに食らいついて頭に竹串刺さってそれがもう全然取れなくてそれでもお客さんがうわすごいけどなんかめっちゃ面白いっていうこのなんていうのカオスの中にいる奥野の血まみれ
もう内なる狂気みたいな感じで出てましたもん
ね。まあ、それはダブの、まあ、音楽かかってるし、はい、お酒飲んでるしっていうのも、はい、プラスアルファはもちろんあるんやけど
あれまあまあまあ、は
い、そう、そこのこの愛の引き出しを全部開けて奥野が何もなくなった上で叩き潰すっていうと、はい、マロさんは引き出しもクソもとりあえず俺の残虐さをお前たちに全部あわじゃわしてやるぞやから、
はい、
そこのスタンスは俺違うくて当たり前かなと思ってるので、逆にその試合になった時に奥野があの光った上で勝てるのかっていうのが俺はポイントかなと思います。お
なるほど、
はい、
まあね、ダブルさんとは全くね違う、
うん、
試合模様になると思いますけど、
ただただハードコアして終わりましたにはならないでほしいなと思います。
はい、
特に何あの服装スタイル変えたからハードコアですみたいなそんな安易なことはやめてほしいなと思います。
まあ、内なるねあのほんまにマスタードかぶってるのは内なる狂気 の奥の選手が見たいかな、うん、みたいな感じ見たいというか、まあ、
ちゃんと対策立ててきてほしいな、はい
は
い、
そうですね。もう何回8度も防衛7度8度の防衛戦ですよ。もう見てるんで多分絶対思うでしょう、うん、山ほど試合は対策はねまあいろいろ立てるとは思うんで。そう
あと、はい、1年前はちょうど後藤もハードコアじゃなかったっけ、あれノーディー Q か
ノーディー Q、まあ
ね、ノーディー Q もハードコアも何が違うねんって感じやねんけど、
ま
あ
はいはい、
あまあルールがね、今回まあ、レフリーがもうこれは危険とか見なしたこと以外は基本できると、
うん、
普通にで反則裁定はなしと場外カウントもないし、
はい、
っていう中でハードコアルールって言ってるけど前回の大久保なんかあんなハードコアやんほとんど
まあ競技普通使ってほしいから
ね。それは俺も言い続けるけどな、
はい、
普通に いやあれハードコアとじゃあ何が違うんですか。だって別に服部さん止めてねえし、止めてるけど、止めてるんだけど止めれてないから、まあ、反則も別に取ってないから。
そうですね、レフェリーやってるね、
フレーザーさん。そう、俺はね、
はい、
そう、
そこはやっぱり。
でも逆にそこを気を使わないでいいっていうのであれば、はい、そこがじゃあどんだけ振り幅利かす試合になるのかなと思ったり、
はい、
っていう感じですかね。
ですかね、
はい。まあ、これに関しても俺はどっちが勝っても別にいいです
ここはねお互いどっちでも。
いや俺はマジで
立場からしたら別に、
あの普通にどんな試合になるのかなっていうだけ、まあ、ただ俺試合直前だから多分俺見られへんから。
そうですね、多分次の日、次試合ですかね。
そうね、
はい、
そうだからそれは後で多分俺は映像かなんかで見るかなみたいな感じです。はいはい、あなたたちの、まあ、皆様の 勝者予想はどちらかな、
どちらかな
っていうぐらいですね。
上かな、チャンピオンだったのかな、
はい、はいはい。
では最後メインイベント第1引退試合、どんぐり FJ 正岡潤 VS ライパチ磯部第一。
はい、もう本当に正真正銘第一の本当の、もう本当に彼の最後の試合ですね、
ラストマッチです、
はい。まあ、残り1試合、本当に 100% の力を出すぐらい私と正岡潤が、もう引きずり回そうかなっていうことですね。
引き出しに引き出しまくるあれですね、
はい。あとあの潤くんがこの間フリーダムスのジュニアの防衛戦に防衛したんです
ね。防衛しましたね、防衛。
そう、だからついにあのベルトをシーンにお披露目ですわ。
おお、はい、確かに、うん、本当ですね。
そう、だからそういう意味でもワールドで潤くん見ると思うことないやん。
新日本の あれに正岡潤選手の試合がある。
そうだから本当にね、すごいですよね。あの支援からそんなところもうほんまと出世したなじゃないけど、
いやこうちょっと感動しましたよ。
這い上がったなっていうところですよ。は
い、いろんな人があの試合を見たんやろ、ちょっとね、やっぱ来るもの
は
あります
ね。だからでもそれを支援で見れるということは、はい、その俺は先輩とかも関係なしに、やっぱそんだけのし上がった正岡潤の凄さを横で体感したいなと。今回はね、対角戦じゃないんだけど、
タッグパートナーでもありましたしね、元ね。
うん、そう、はい、でもまあスカロケね、この最後あの言ってて、一応あれいつやったかな、その辞めるときにスカロケ最後やろうぜみたいな、まあ、タッグベルト巻いてない俺らはね、はい。そうけど、もうその時とはもうはっきり言って全く違うなって感じ。別にスカロケをもう一回やるつもりもないし、一応話題的にもうただの話題作りです、これは。あの俺からしたらスカロケというか正岡とのタッグ、そのあれ2019かな、18-19ぐらいに正岡潤とタッグを組んで、
はい、
まあ、俺はずっとビジネスタッグって言ってたけど、
言ってましたね。
そうそう、はい、あの藤原さんとは違うと、
はい、
ビジネスタッグって言ってたけど、俺はあの時はあの時で得るものがすごいあったし、普通に、まあ、潤君がどう思ってたかはちょっと分からんけど、普通にで潤くんのコスチューム色に合わせたりとかしてたけど、やっぱし組んでもよし戦ってもよしやなって潤くんに関しては俺は思ってるので、普通にやっぱあのセンスとか周りの見る目というか、その試合中にねとか視野が広いとか、そういうところでやっぱやりやすい、どっちにしろやりやすいです。普通にぶつかって叩き潰しがいももちろんあるし、一緒に組んで何かをやるっていうのももちろんあるし、うん、ビジネスタッグっていうのは藤原さんみたいにその昔から知ってるわけじゃないっていうだけで、人気者同士が組んだらどうなるんだろうっていう、そこの興味本位のビジネスタッグって言ってただけだったんで、はい、なのであのお客さんも今回スカロケ久々やから青いコスチューム、この間も言ってたやん、
はい、
青いコスチューム全くそれももうないです、はい、
お、
はい、別にで純君に関してはもう今そんなスカロケなんか多分本人の中ではないやろうから、
もう今はね、もう完全にガウンとか着てますしね、もう完全
に。別にそこに逆に合わせられても、
はい、
違うから、やっぱ今お互い見せれるものを2人で見せたいな。
今の2人が組んでどうなるかっていうあれをね。
もしかしたら今組んだら全然息合わないかもしれないし、もしかしたら前より息が合うのかもしれないしとか、そういうところも全て込みで、あのまあ何、フリーダムズジュニアのベルトを巻いてる正岡潤を近くで体感したいなっていうぐらいです。
はい
はい。
で相手はこのラットからライパチソベ選手と大地選手、はい、デビュー戦のね、
大地ね
相手でしたね。大地選手の
今ちょうどね、その大地のパンフレットをまとめてて、ちょうど昨日かな、まとめててヒストリーとか作ったんや。大地のこの10年のヒストリーを見てると結構面白くて、で俺もやっぱ忘れてることとか結構あんのよね、彼に対して、まあ、自分のことじゃないから、
はい、
でもその沖縄一旦もそう、サンゴ15っていうマスクマンになったとかもそうだし、はい、なんかポイントポイントでいろんなことをしてる、でベルトも取ってるし、アイラブねとか、最初からブレてないのはずっと関節技してるとか、まあそのね、今回大地が俺を指名してくれたっていうのももちろんありがたいし、
うん、
まあそういう意味ではこう悔いのないように最後試合をっていうとこですかね。 で、まあ言うて磯部もアイラブ支援持ってるんで、まあそろそろもう俺はもう2、5、3でいいかなと思ってます。なんかアイラブ支援もね、前は別に興味ないとか言ったけど、もう別にどっちでもいいって言ったら言い方悪いけど、なんかこの間も磯部がさ、なんか今一番やりたい人と一番お世話になる人とか書いてるやん。だから別に今タイミングがあれば、面白そうであれば全然磯部とやってもいいかなと思ってるので。
おー、もうすぐねベルトマイキー1位になるんでね、ライバジェット選手もね、うん、結構立派にチャンピオンずっとやってるんで、はい、
やけど別にここに関してはそんな磯部に引っ掛ける気はないです。あの、まあ、第一の引退なんで、はい、もう脇の脇の脇役ぐらいで俺は、
まあ、あくまでね、はい、主役というか、まあ、あれがメインはね大地選手
引退とか言いながらレスラーって自分が目立ったんばやから、
まあ、最終的には最後ね、
うん、はい、そうそうなんですけど、まあそんな感じっすよ、はい、
はい、
そう、もしかしたらここで俺がジュン君の美味しい汁を吸おうとして、ちょっとジュン君タッグとかやっちゃうみたいな
、うん、今回やっぱ楽しかったし、次からまたやろうやろうみたいな、
もうちょっと大阪いでよとか言ってさ、はい、やっていいかもしれない、
持ってきて持ってきて、
まあでもそのね、どうなってるか本当分かんないんで、はい、まあでも本当に大地が最後なので、あの彼の全てを受け止めて送り出してあげようかなと思います。はい、
はい、
です。試合に関しては以上です。
はい、全6試合、
はい、
楽しんでいただければと思います。
はい、でグッズ情報なんですが、まあ、そのパンフレットね言ってました、もう私が台風でどこにも行けない中、昨日半日間半日、まあ、約1日かな、ずっとマジ腰爆発すんちゃうかぐらいずっとね、
うわー大変な
作業です
ね、
はい、あの1日出なかったから雨やんで夜中12時ぐらいにあのウォーキングしに行きました
あ、夜中にはもうやってたんですね。
そうそう、お風呂入る前に、はい、あのもうマジちょっと歩かないともう体おかしになると思って、
はいはい、
じゃあもう道が落ち葉とか木で看板飛んでたりとかして大荒れしてましたけど、
ね、むちゃくちゃやってますね、そこは、はい、
そうけどね、パンフレット、まあ、今回も作ったので、
うん、
まあ、第一のヒストリーと、第一の最後のインタビューが載ってます、
はい、載っております、
はい、なのでぜひとも、であとはまあ選手のプロフィール にそこのまあ文章とかねもちろん載ったり、あと3月から8月まで負け止めてたりとかちょっとだけするので、ま
あ、試合ヒストリーもあるんで、はい、
はい、であと第一の、アクリルキーホルダ ー,
お、
両面青と今のグレーイラストのやつで、これも限定数になります。1000円、パンフも1000円、アクリルキーホルダーも1000円、
お
であと第一のベスト DVD、
はい、
もう今制作中で、
お
これももう追い込んでおります。まあ、デビュー戦から、デビュー戦、岡部さんの試合、トールとシングル、これ2014年ぐらい、
お
沖縄行く話じゃない前、
さらに前、
はい、
それは第1試合で知らないですね。
で、純くんと2017年の9月にやったシングル、
そんなシングルマッチも、
俺がナッシーとセミでシングルした時、
は
あ、ありましたね。それの1個前にあの2人シングルしてて、はい、でその後が、もうそこから飛んで、2021年のトール後藤対第一奥野 の, あの11月
ありましたね、はい、あのベルトどっちが挑戦するか、はい、
でその後髪、はい、切りマッチ榎並さんと髪切りマッチ、で最強タッグ天野、今年の天野、
ああなるほど、はいはい、
と最後トールとのシングル
上本町の前
で8試合、はい、全8試合入
ってます。おお、ボリューム盛りだくさん、
はい、まあ、入場とかは多分時間の加減で切ると思うんですけど、
はい、
まあ、一応最後本当に大事のベストになるかなっていう感じなんで、まあ、それ以外にもベストあるんだけど、あの YouTube とちょっとかぶってたりとか、奥野との因縁の試合とかは YouTube にも上がってるんで、まあ、そっちも YouTube 見てもらいつつっていうところ、あと盤面に残したい最強タッグとか、
は
い、その、
はい、
何残してもいいようなやつは DVD にしてます。
なるほど、
はい、でも YouTube にも載ってるので、まあ、あの大地への選別と思って
買っていただければと思います、
は
い、
で副音声とかは残念ながらないです、
はい、
はい、っていう感じですかね。あとはあの各々の、はい、あと7月の生野区民の DVD、 私と大久保が副音声してるやつね、
先月大会が、
はい、ぐらいかな、
ぐらいですかね、はい、
はい、そんなもんかな、
ぐらいですかね、
はい、まあ夏ね、あと、20日東成、その次の週が、ワイワイフェスタ、京都でワイワイフェスタがあります。でそれも支援からも出る人いますので、ぜひとも、
そうです、支援からたくさん、はい、
で9月3日三照マスク道頓堀、8年ぶり出ます、はい、とか、まあでその次の週はもう上本町あって、木津川 スーパーキッズフェスタがあって、で、9月の有料育野大会とかありますんで、まあちょっと興行が目白押しになってますので、まあ毎週毎週ありますが、まあ、
遊びにね来てほしいですね、
はい、来ていただけたら嬉しいかなと、はい、あ、そしたら9月22のダブプロレス、私、 多団体のタイトルに初挑戦、
ダブ世界ヘビー級タイトル、
初挑戦で初体感ってかっこいいよねっていうところなので、まあこれを取ったら多団体にもっと出れるかもしれないし、取るっきゃないっしょみたいな感じでございます。
はい、
はい、そちらのチケットは、まあ、受付しておりますので、どしどし
ご応募お待ちします。
はい、というわけでこんなもんかな、また終わった後の感想ぐらいかな、また来週、
そうですね、
という感じでございます、はい、というわけでいいよね、
いいです、大丈夫です、
はい、というわけで皆さん会場でお待ちしております。あとエンドロールも楽しみに、
はい、
はい、というわけで皆様また会場でお会いしましょう、さよなら、
ありがとうございました。